シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
どうも、ラローカです。よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、ここまで混ざってしまいました。
いえ、とんでもない。
いつでも来てください。
はい。今日はだから9月上旬の注目作品について話すんですけど、はい。はい、ちょっともう、ラロッカさん、一押しの作品が何個かあるってことで。
なんでしょうね。
そうですね。
はい。ちょっと楽しみ。
まず9月前半から。
はい。前半が分かんないですよね。後半はもうめっちゃ分かんない。
前半の方が僕分かってると思ってんだけど。
おー、これかな。まあいいや。はい。じゃあ前半で一押しの作品を教えて。
はい。ただこれ前半というかですね、全国公開は9月13日からの作品なんですが、テアトル新宿と東方シネマズシャンテで、9月6日から9月8日にかけて先行公開をする作品。
うんうんうん。ああ、まあ、そういうことか。はいはい。
はいはい。
そうだそうだ。
で、それは、その作品をですね、奥山博史監督作品の、僕のお日様と。
うん。うん。好きそう。
これはシネマクティフ東京支部の音声配信の、ディギンフェスというのがありまして。
うん。はい。
そこで僕が一番手に喋らせてもらったときに、激推ししたところですね、この映画を。
はい。
これがちょっとネガティブキャンペーンだったんじゃないかという、とても不安がありまして、私。もう本当にこの作品は僕は推したくて、なのでちょっと無理を言ってね、この上旬の注目作品に喋らせてもらおう。う
ん、前作もだって面白いです。面白いというかいい作品でしたよね。僕はイエス様が嫌いも。
あ、そうね。奥山監督ですよね。
はい。
で、ただ、僕はこれはですね、どっから、注目してるかっていうと、
うん、
この、僕のお日様っていう映画の元は、ハンバート・ハンバートっていう、
そうだそう
だ、のデュオが歌っている、
そうですね、
どもり症の少年を主人公にした歌をモデルにして、
うんうん、
そこからインスパイアして作ったっていう映画で、
うんうんうん、
僕はこの歌が大好きでっていうことはそっちのフェスの方で喋ってますので、
うん、
まあ聞いていただきたい。まあそれが理由で、で、僕ね、奥山監督、その、僕はイエス様は嫌いは見てなかったんですけど、
うん、
実はいっぱい見てましてね、
うん、
一つはね、ネットフリックスのドラマの、舞妓さんちのまかないさんっていう、是枝監督、是枝監督、そうそう、が総監督のドラマで、で、いろんな、その、各話にいろんな若手の監督をやってもらうっていう形で、その中の5話から7話を担当されてたりとか、あとですね、NHK の夜ドラっていう、朝ドラに対して夜ドラっていうのが今やってるんですけど、月から木曜まで15分ずつやるっていうドラマを、の、3月ぐらいにやってた、ユーミンズストーリーっていうので、
うん、
ユーミンの歌を、それこそ、今回の僕の日様のように、ユーミンの歌を元に、1時間のドラマを作ってっていう、その監督をや、その、春よ来いったじゃないですか。
はい、
春よ、うんうん、あれを、元にした、
はいはいはいはい、ありましたね、はい。
ドラマを作った。これ、宮崎葵とか池松壮亮とか、
うんうん、
これ、なかなか面白くてね、こう、主役の人たちはほとんど接点がないんだけど、
うん、
最後に同じ、こう向くみたいなね、
うん、
いや、なんか、洒落たドラマだなと思って、なので結構、いや、僕も映画は見てないけど、その、元はハンバート・ハンバートの歌かなと思ったけど、監督としてもすげえ、これは面白そうだなっていうのを思ってるっていう段階ですね。で、あ、その内容としては、どもり症、喫音のホッケー少年とフィギュアスケートを習う少女。かつて夢破れたコーチの3人が織りなすドラマということで。で、その少年を越山啓達っていうこと、少女を西山キララ、キアラか、西山キアラっていう、まあ、子役の子がやって、で、その、夢破れたコーチっていうのを、池松壮亮ですよ、
うんうん。
で、その池松壮亮と一緒に行動するような役として、若葉竜也、
うん、
今、竜ピッピって言われてるらしいですけど、ね、
そうなんですか。
知らない。知らない。
もう、アンメットっていうのを見つけられちゃって、もう全国
の
ドラマ ね。今はもう大人気ですよ、
ね。桜、なんだ、花。花ちゃん。
杉咲花ちゃん。
杉咲。名前出てよかった。
いや、なのでね、もう。で、僕も、なんでこれを特に注目したっていうと、僕も小学校の頃、どもり症だったんですよね。
うん。
室温がひどくて。
うん、うん。
で、でもそんな 人を主人公にするドラマなんて、あの、一個だけあって、2008年に、青い鳥っていう、阿部寛主演の、新川清原作のドラ、はい、映画があって、これ、僕が知る限りこれぐらいなんですよね。
あの映画僕大好きな映画で。大好き。小説も僕大好きなんですよ。
僕も大好き。
え、あれは、なんとかのスピーチ。
あ、英国王のスピーチ。
英国王のスピーチは、
あれもそうです、ね、
外国もあるか。
そうですね。
はい、でも、あんまり、日本の、あの、喫音の役みたいのは結構あるけど、それをメインで、その人を描くっていうのはなかなかないので、本当にね、いや、自分のドラマだし、で、そういう人をやっぱ主人公にしてもらうと、こういう苦しみがあるんだっていうことも、やっぱり広く知れ渡ると思うし、だから、やっぱり、その小学校の時は、自分の中で何とか教科書ちゃんと読めますようにとかさ、本当にもう、何とかこう周りに割られませんようにってずっと願いながら生きてたけど、もう、それも含めて、まあ、わかんないよ。今の小学校とかそうなってるかもしれないけど、それも含めて個性だみたいなことを大々的にね、なんかこうみんなに分かってもらえるような、もし形になればよりいいし、まあそうじゃないにしてもとてもなんか、歌を主題にした映画という意味でも注目だなと思って、で、これ、で、もしお二人見たら外伝を履行したいなと思ってます。
は
い、
もちろん。では僕見ると思います。あの、僕日本の俳優、男優の中で、池松壮亮一番好きなんですよ。
素晴らしい。
一番セクシーだと思ってて。
おぉ。
はい。
あ、そうだろう。
わかるな、でも。
そうか。リューピッピはダメですか？
好きですよ。好きですけど。
うん。
はい。まあ、あの、一人あげるって言ったらもう、あれなんで。
あ、そうか。リューピッピはまず、まさんじゃなくて、おとけさんだもんね。
うん、まあ、僕ね、これ、二人とも、どっちも、こう、つけがたいぐらい好きですね。俳優としては。
あ、じゃあ、ぜひぜひ、やりましょうよ。
いや、ぜひやりましょう。はい。
ということで、僕のおすすめとか注目作品でした。
うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、まあ、これ13日の一般公開なんですけど、まあ、あの、6日からの、一般公開が6日からの週のことを、まあ、おとけさんに、じゃあ、やってもらいましょう。
はい。はい、まずはですね、9月6日、ナミビアの砂漠ですね。
はい。
はい。我らが河合優実ですね。で、ね、監督は、アミコの山中陽子監督で、はい、なんと27歳というね。で、この作品は、2024年、第77回カンヌ国際映画祭の監督週間で国際映画批評家連盟賞を受賞してる作品ですね、
はい。さっきの奥山さんは28歳なんですよね。
あ、そうか。どっちも若い感じですね。
若いですね。本当、28歳なんだ。若いですね。
はい、で、9月はですね、はい、これはちょっと告知にもなるんですけども、まあ、僕はシネマクティフ岐阜支部ということで活動してますけど、毎月、はい、まあ、マンスリーシネマトーク岐阜ということで、お題映画を見てきて、まあ、リアルで集まってお話をするっていう会をやってますけど、う
ん、はい。
で、基本、神戸のシネマクティフがいつもお題映画を決めるんですけども、うん、まあ、9月は、ちょうど1周年ということで、岐阜支部ができてですね。で、まあ、今月は、このナミビアの砂漠が実はお題映画になっておりまして、
うん。
で、まあ、もう日程をちょっと言っちゃいますけど、マンスリーシネマトーク岐阜の日程がですね、9月22日の日曜日です。で、いつもは金曜日にやってるんですけど、今回は日曜日にしました。というのもですね、なんとペップさんがお見えになるということで、
あら。
日曜日にまあやりますんで、まあ、ペップさんに会いたいっていう方もですね、まあ、ちょっと参加してみたいっていう方も、もしいれば、まあ、近くの方はぜひ来ていただけたら嬉しいなと思ってます。
うん。
で、この作品なんですけど、まあ、この9月のお題映画をま、選ぶときにですね、まあ、基本前半の作品を選んで後半に回をね、やるっていう感じなんですけど、僕はなんとこのナミビアの砂漠か、先ほどラロカさんが挙げられた僕のお日様どっちかだなっていうふうに迷って、まあ、ナミビアの砂漠にしたんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。なんかどっちも実は期待作品だったんですよね。はい。ということで、まあ、これぜひ見てほしいなと思います。はい。
河合優実に負けたか。
いやいや、ちょっとね、 あの、もちろん、俳優としては、加谷優美と、池松壮亮だったら、どっちかなって言ったら、あの、まあ、池松壮亮かもしれないんですけど、この映画の、多分、公開規模としては、ナミビアのサバフンがちょっとね、大きいんですよね。
そうだと思う。
で、まあ、ちょっと公開規模的には、こっちの作品、お題映画にさせてもらいましたけど、はい。ということで、で、じゃあ他の作品いきますけど、他の作品で言うと、エイリアン・ロムルスですね。
うん。
はい。監督はドント・ブリーズのフェデ・アルバレスですね。
そうですね。
はい。一応続編っていうことなんですかね、なんかね。その後って一応書いてますけどね。エイリアンの。
続編？
あ、エイリアンのその後って書いてます。だから一作目の続、うん、あの、
あ、そうそう、
その後ってことですかね。
いいですね。うん。1と2の間なんですよね。
うん、僕ね、ちょうどその、これが、まあこれが公開されるの知っててっていうのもあるんですけど、あの、
うん、
オーディオブックに、あの、エイリアン、虚空の影っていうあの作品があって、それをちょっと聞いてたんですよね、
うんう
ん。で、エイリアンシリーズって僕ちゃんとあんまり見たことないんですけど、まあまあこれ面白かったんですね、そのオーディオブックですが。
うん、
それもね、多分、どうなのかな ?1 と2の間みたいなことをどっかに書いてあったような気がするんですけど、まあこれと関係あるかわかんないですけど、はい、まあそういうのもあってちょっと期待してますし、まあ監督、ドントプリーズとか資料の腹渡りの監督ですけど、まあ、あの、力はある監督ですからね、当然。
やっぱ似てるかなと思って。
なるほど。
なんかあの、ドントフリーズのおじいちゃんがエイリアンに変わっただけになるから、まあまあ すごくうまくつくんじゃないかなと。そう
ですね。相性はいいでしょうね。
閉鎖空間。
はいはいはい。そうそうそう。確かに、うん。ということです。はい。で、あとはですね、映画、検閲ですね。
ん？
映画検閲という作品がありますけども。
検閲、
うん、はい。
中国映画。あれ違う。
これはですね、イギリス映画ですね、一応ね。はい。
全然違う。
内容としては、まあ、1980年代のイギリスが舞台なんですけど、まあ、その頃に実際にそういう、ビデオナスティっていう、なんかそういう、まあ、映画っていうかね、ビデオですよね、当時は。ビデオをなんか見て、その、まあ、レーティングなのか、これは削除しなきゃいけない部分があるとかね、そういうのをする仕事があった。
検閲の、検閲でいいんですね。
そうです。
検閲するの、
はい、
検閲
する、はい、
あ、なるほど、なるほど。はいはい。
で、なんか、低俗、暴力的な、その、映画ばっかり見てたら、見続けてた主人公が、なんか、次第に、現実と妄想の境を見失っていくみたいな、そういう話らしいですね。ちょっと、ホラーですね、
はい。なるほど。
うん。っていう作品がありますね。あとは、結構あるんですけど、ちょっと、まあ、松さんもありますんで、少し残しておきますけど、これは言っておきたいですね。ランサム非公式作戦ですね。
うん。
韓国映画で神と共にの、ハジョングとチェ・ジフンがまた共演っていうことですね。うん。うん、まあ、この間ですね、あの、ファン・ジョンミンとヒョンビンが人質を救出する映画ありましたね。極限境界線救出までの18日間っていうね。うん、題材的にはこれ似てると思う、
ね。めっちゃ似てるんですよね。
多分、
レバノンね。今回レバーの舞台。
そうですね。
舞台。
まあ基本、話の筋は同じだし、多分笑えるとこも結構ありそうなんで、
うん、
まあ似てるけど、まああの俳優がね、また違う俳優を楽しむみたいなね、感じかもしれませんけど。はい、これも、はい。
外交官とタクシー運転手 で、
そうです、ね、
助けに行くんですかね。うんうん、だから、ちょっとタクシー運転手にも似てるんじゃないか
と。確かにね、うん。たまたま乗り合わせたタクシーの運転手にちょっと、協力を頼むみたいな、そんな感じみたいですね。
はい、シェアードユニバースみたいですな。
無理やりだな。
いやいやいや。
はい。
まあまあまあ。
はい、すいません。
はい、とりあえず、これぐらいにしておこうと思います。
は
い。はい。では、松さんお願いします。
僕は結構楽しみにしてる作品は、チャイコフスキーの妻で。うん、
はい。
なんでかっていうと、うん、監督がキリル・セレブレンニコフ監督で、うんうん、まあ、ここでも扱ったんですけど、インフル闇のペドロフ、
はい。はい、ありましたね。もうわけのわからない映画。
原因があったんですけど、はい、それの監督なんですよね。
はい、
なんですけど、インフル闇は、ほんとなんか病、ちょっと高熱出た時の映像みたいなのがあるような感じの作品でしたけど、
うん、
これはなんか、もう全然違う感じで、
うんうん、
どっちかって言ったら社会風刺というか、まあ、だから舞台は、そのチャイコフスキーがいるような、まあ、18世紀、19世紀 ?18 世紀、うん、まあそういう時代なんですけど、まあなんかテーマ性がちゃんとあるような作品で、
うんうん、
だからまあチャイコフスキーはもともとっていうか本当は同性愛だったけど、
うん、
結構それはロシアではタブー視されて今まであんまり触れられてなかったけどみたいな。一方の奥さん、まあその同性愛を隠すために一応その結婚してるんですけど、
うんうん、
まあその奥さんがすごい悪妻みたいな感じで扱われてたけど、うんうんうん、本当はどうなんだろうみたいなところを、うんうん、まあ、彼女の名誉を挽回する意味も込めて多分映画化してると思うんですけど、うん、
あ、なるほどね。
だからなんかこれまでの作風とはちょっと違うような、
うんうんうん、
結構まあ普通の直球の映画なのかなっていう気がして、
うんうんうんうん、
だからその違いはちょっと楽しみだなって思ってますね。
うん、なるほど。
あとは、まあ、おとけいさんを注目してると思うんですけど、石があるっていう作品で、
はいはい、
うん、これ、大田達成監督かな、すべての夜を思い出すっていう、まあ、僕見てないですけど、その監督で、まあ、2023年のベルリン映画祭のフォーラム部門に出品してたり、
うん、
23年の国際映画祭、東京国際映画祭にも出品してる作品なんですけど、うんうんうん、まあ、その振り返りの時に丸江さんがこの作品を推してて、
うんうんうん、
で、今、まあ、一般公開されるということで、ちょっと楽しみにしてるなって。まあ、いろんなところで賞を取ってる作品で、
うんうん、
まあ、その男女が、なんか、川で会って、
うん、
二人で散歩するみたいなだけの話っぽいんですけど、うん、
はい、
ちょっと僕全然内容わかんないからですけど、なんだっけ、リチャード・グリンクレーダーのなんだっけ、ビフォアシリーズみたいな感じじゃない。
あ、はいはいはい。
わかんない。全然わかんないですけど。
ああ、なるほどね。そうかも。
うん、
はい。まあ、ちょっと、楽しみだなと思うんですね。
うん、僕は、まあ、ロンペさんが、かなりお好きな、杉田教師監督の、かなたの歌っていうのだけちょっと見ているんですけど、まあ、それに、
うん、出てるし、ね、
主演されてた、小川杏さんっていう方が、まあ、一緒に出てるっていうね、うんうん、まあ、他にも多分スタッフで、その作品に入ってた方とかいるのかなって感じですけど、
うん。
あとは、あれですね、ラロカさんが来ていただいてるんでせっかくなんですけど、これはね、まさに襟裳岬映画なんじゃないかなと、
お、
思いますね。うん。
あ、なるほどね。
はい。かなりそれを字で言ってるような気がします。
いや、覚えていただいてて嬉しいわ。
いやいや、覚えてますよ。ちゃんとやりましょうよ。
忘れそうになってた。
うん。はい。
いや、そうだね。確かに。うん。
だからね、ちょうど変わった作品ではきっとあると思いますね。うん。うん、はい。
はい。まあ僕はそんな感じですかね。うん、
はい、
他にありますか、おとけさん。
そうですね。追加でもう一個、また韓国映画になるんですけど、はい、憑依っていう作品がありまして、
ああ、
はい、取り付くっていう字ですよね。
うん。
これはまあ原作が韓国の人気ウェブトゥーンですね。まあ漫画ですよね。の映画化で、うん、予告を見た感じだと、韓国のエクソシストアクションみたいなね。霊を払うみたいな感じの。
うん、
そういう感じですね。うん。まあ、たまにありますよね。韓国のね、エクソシストものね。
うん。
まあ、スタイリッシュな多分感じでしょうね。ちょっと、面白そうだなと思いましたね。うん。
はい。
以上ですかね。
はい。では、13日の週を、また、ラロッカさんの一応週をお願いします。
これは、
うん。
ね、もう13日といえば、
うん。
13の3といえば、三谷幸喜の3と。
うん。
うん。
ないはないか。わかりませんけど。
うん、リアリだな、うん。
第9作目ですよ、とうとう、三谷幸喜の作品。すごみの話をしよう。
うん、誰、ね、作目になったらやめんのかな。
うん、
ロンペさんがさ、うん、同じ監督の第1作から10作、全部見るコレクションみたいなのやってるじゃない、
うんうん、
はい、
僕、ないんだけど、この三谷さんだけは、
できる
んですね、あともう1作行けばできるんだよ
ね。おもう1作っていうと。
スオミプラス、もう一個作ってほしいので。
ギャラクシー街道じゃないですか。
ギャラクシー街道は8作目。あ、7作目か。
あ、
うん、
何、いや、何か見てないってことですか、ラロコさんは。
いやいや、見てんの見てんの。だから、三谷幸喜だけはその、ロンペコレクションを達成できるなと思っていて、今のところね、あと1本、これプラスあと1個あればね。
うん、
なので、これが、まあ、多少ないとヒットしても困ると。
うん。
どうですかね、もう1本作ってもらうためにね。うん、
ヒットするんじゃないですか。だって、毎回ヒットしてますよね。
そうなのよ、
う
ん。
そう。ヒットはしますね。
うん。
面白いかどうかは別として。
まあ、僕が言うまでもなく、もうこっからテレビでバンバン番宣が、行われると思いますので。
うん。
まあ、ただ僕あんまり見ないようにしてる。ね、ラジオの時間って1作目を、番宣番組全部見て見に行ったら、はい、もう、3分の2ぐらい話し知った状態で見に行ってしまった感じになっちゃったんで。
ああ。
基本的に僕はだから、 長澤まさみが失踪する女の人で、
うん、
でそれに関わる5人の元、だから4人の元夫と今夫みたいな、
うん、
この人たちがはこうそれを探すために集まって話し合ってたから、え、長澤まさみってそんな人なのってなってくみたいな話っぽいですよね。わ、うん、かんないけど、
うん
うん、なので、まあ、とにかくすごいですよ。長澤まさみ人に西島秀俊、
うん、
松坂桃李、
うん、
遠藤憲一、
うんうん、
で坂東彌十郎、小林隆史という、まあ坂東彌十郎さんは最近13人の鎌倉殿の13人
かで
抜擢されてね、
三谷
さ
ん、
もう今や三谷組みたいになってるし、小林隆史さんはもう完全に古畑では向島君をやってた人なんです。
うん、
昔からの三谷さんの常連プラスもうイケメン俳優取り揃えてないか、遠藤憲一さんは言わない。西島秀俊ってまさか遠いっていう。
はいはいはい。
まあ面白いですよ。間違いない。
まあね、こんだけ豪華な俳優使って面白くなかったらね、申し訳ないですからね。
はい、僕なんかキサラギみたいな話なのかなってちょっと思って。
ああ、でしょ。
キサラギね。
僕もそう思ったのよ。
うん。
キサラギはお嫌いですか？
いや、僕好きですよ。
あ、僕好きなのよ。
あれ結構好きでも嫌いでもないですけど、
ね。あれすごい毛嫌いする人がいてちょっと怖いですよね。あれキサラギ。
まあ、歌丸さんがめっちゃ嫌ってますもん
ね。そうだね。
そうなんだ
よね。後出しじゃんけんみたいなね。
うん、
まあまあ、これもわかりませんけども。まあ、とにかく、これ見てさ、ここでも、つぼみの話をしようぜ。そうですね。
つぼみのこと知らないですけどね。
誰だよ。
つぼみの話をしようの話をしよう
ぜ。しようぜっていうことで、
はい、
おすすめしたいと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。5年ぶりなんですね、一応ね。
そうね、
記憶にございませんよ。
総理5年ぶりって記憶にございませんから、そうですね。あれだって、コロナ前だったもん、そういうの。
うん、
そうだそうだ。うん、まあ、一回、タイが挟むとちょっとね、時間空くってい
う、ね。ああ、まあね。大変でしょうからね。
はい。
楽しみです。
はい。
じゃあ僕は13日からなんですけど、
うん、
僕はそれ以外だったら、2作品しか上げてないんですけど、
うん、
これ2作品とも上げたら、おとけさんも多分話すことないかなと思ったんで。
1、2、3。
え、あるんですか？
4 つあります。
ええー。じゃあ僕1個は、ヒットマンですね。
はい、
先ほど名前挙げたリチャード・リンクレーター監督、
うんうん。
で、ツイスターにも出てたグレン・パウエル主演ですね。
よく出てますね、最近ね。
そうですね。
うん、
僕、グレン・パウエル結構苦手なんですけど、顔が。
わかりますよ。
でもリチャード・リンクレーターだから、まあ見たいなと思ってて。
うんうんうん、
はい。で、これはなんか、まあ一応実話をベースにした、作品で、
うん、そうそう。
1990年代に、まあ、偽の殺し屋として、まあ、警察のおとり捜査に協力してた、これはなんか教授っぽい感じの、
はいはいはい。
キャラクターなんですけど、
はいはいは
い、まあ、それが実際、なんか、その任務についてたら、まあ、すごい綺麗な女の人が現れて、
うん、
ちょっとこう、ドタバタコメディまでいかないかもしれないですけど、まあ、なんかいろいろこう、そこから話が転がっていくみたいな、
うんうん、
その女の人からちょっと自分の夫を殺してほしいみたいな、
うん、
依頼を受けるんですよね。
うん、
でも、点々、まあちょっともうそれ以上言わない方がいいかもしれないですけど、うん、まあ何か起きちゃって、みたいな。まあ、リチャード・リンクレーターだし、まあそれなりに面白いんじゃないかなとは、思ってますし、
うんうん、
ちょっとこの作品でグレン・パウエルのこと好きになれたらいいなと、ちょっと思ってます。
どうかな、顔が嫌いだったら難しいかもしれないですけどね。まあ、わかんないですね、
うんうん。
顔がすごい、表に出る俳優ですからね、彼はね。
そうですね、うん。しかも今回はその、いろんな、
そうそうそう。
紛争をしてるから、
うん
うん、まあ、めっちゃ出てくるんだろうなと、うん。
ちょっと顔芸っぽいところありますよね。
うん、そうそうそう。で、もう一作品は、むしろ、ヒット前の方よりもこっちの方が楽しみなんですけど、
はい、
僕、アビゲールっていう作品ですね。
はい、
監督がマット・ベティネッリ・ホルビンという方ですかね。
マッサンの言う監督みんな発音しづらい。
スクリームの監督らしいんですけど、
はいはい、スクリーム、うん、そうですね。
で、僕、これ一つ楽しみなのは、ジャンカルロ・エスポジートが出てて、
ほうほうほう。
わかります、
うん、
ザ・ボーイズとか、
あ、
ブレイキング・バッドとか、あとスター・ウォーズのスピンオフでなんだっけ、ドラマのやつ。
ああ、出てこない。
まあいいや、それでも出てくる。
オーバーヘッド。
そうそうそう。
あ、
それの、 なんか悪いやつに出てくるんですけど、
うんうん、
まあ結構悪い役で出てくる、その黒人だけどめっちゃ頭良さそうな顔の人がいるんですけど、
うん、
それとも出てるんですね、うん。それもちょっと楽しみだっていう。
うん、
で、これは多分もうその設定ものというか、
そうですね。
もう一言で言ってわかる話なんですけど、
うんうん、
誘拐しようとしたら相手が吸血鬼だったって。さっき言ってたドントブリーズみたいな感じ、
ね。確かにね。
ですよね。
逆にやられるっていうね。
そう、
うん。
そういう感じ。もう、これ以上説明する必要は多分ないと思うんですけど、まあ、はい。どんな残虐なことが起きるのかがちょっと楽しみで見に行きたいなって。
うん。
ですね。はい。僕はその2作品ですね。はい。じゃあ、おときやさんは。
はい。それ以外だと、まず、シサムですかね。これは多分時代劇だと思うんですけど、うん、世界の大きくに出てた、佐藤浩市の息子、菅一郎さんが主演で、うん、アイヌと、まあ、日本人、和人って書いてありますけど、との歴史、まあ、ちょっと戦争みたいになる感じだな、の描いたドラマですね。
うん。
まあ、ちょっとたまに時代劇見たいなっていうふうにやっぱ思いますんで、うん、これは、予告の感じだと、いい感じだったので、はい。ちょっと見てみたいかなというところはありますね。
時代劇よく出てますよね。
そうですよね。
イメージ。
多分似合うんでしょうね、彼はね。
うん、ナミビアにも出てるんですよね、今回。
あ、出てます、そうそう。ナミビアで、だから、彼氏役みたいな感じですよね。
うん、じゃあ、うん、そう。佐藤浩市って3代なの？
そういうことになりますね。
そうなんだ、
ね。
そうなんだね、
うん。
チェックしてみよう。
はい。で、もう一個ありまして、これはドキュメンタリーなんですけど、あなたのお見取りですね。まあ、老老介護のドキュメンタリーで、まあ、ドキュメンタリーの映画を監督してる村上、広康さんという方が、まあ、自分の親の、まあ、お父さんが、まあ、病院入院してて、まあ、最後、家で過ごしたいっていうところで、まあ、家に連れてきて、まあ、お母さんが介護すると。まあ、老老介護なんですけど、それを、まあ、ドキュメンタリーとして映画にしたと。いう作品ですね。で、まあ、似た作品で言うと、ボケますからよろしくお願いしますとかね、ありましたね。はい、はい。はい、まあ、あれも娘さんが、ね、お父さんお母さんを撮影したっていうやつありましたけど、まあ、まあ、これはもう多分なくなるところまで行くかもしれないですけど、そういう話ですね。うん、これちょっと、当事者視点というよりかは僕は、予告を見てて、ちょっと息子視点でちょっと見ちゃうなっていうふうに思って、ちょっとね、泣きそうになるぐらいのちょっと予告だけでもなるところはちょっとありましたね。まあ、こういうドキュメンタリーもたまにはね、いいかなというふうに思いますね。で、あともう一個だけ挙げときたいですけど、まあ、これはまあ、誰もが知ってると思うんですけど、新作ではないですけど、リバイバルで、シュリがやりますね。
本当、
はい、
?4K です
。そう。4K リマスターですかね。
うん。
あれですよ、ちょうどね、この間、韓国俳優列伝にね、我々、ね、ネタさせてもらいましたけどね。
シェ
ミンシュクが出ている作品ですね。あと、ソンガンホも出てるんですよね、これね。予告見たら、ね、うん、ソンガンホ、こんなシュッとしてたんだって僕すごい思っちゃいました。シェミンシュクはそんな変わんないんですけど、これ、ソンガンホなのみたいな感じでね、ちょっと思ったっていうね。
うん、
まあ、これは言わずと知れたね、名作と言われてるやつでしょうけどね。はい。これもまあ、機会があればちょっとね、見たいかなと。せっかくやってますからね、いう感じですかね。
はい。
はい。
ラロコですか、
はい、いい、はい。よろしいですか、ラロコさん、他には。
ああ、いいです、いいです。僕はもうこの二つがいいから。
うん。つおみと僕のお日様。
はい。まあ、両方とも9月13日公開、
ね。そうですね。
そうですね。一般公開は9月13日ですね。はい、僕のお日様はあれなんですよね。映画館の禁止事項を読み上げる。
そうそう。マナー。
マナー、そうそう。
予告みたいですね。はいはいはい。あれも、
もうや
ね、うん、いいですよね、あれもね。
あ、そうなんだ。
はい。
一回だけ
映画館によるかもしれないですけど。
うんうん、
はい、僕は今日、シャンティでやってましたね。
結構、押してるんですね、この映画ね。
うん。思いますね。
楽しみ、楽しみ。なんか、舞台挨拶とかを撮ると、もしかしてハンバートが来るかもみたいな感じだったから。まあ、もし、僕ちょっと6日の金曜日行けないんですけど、もし撮れる人がいたらね、
うん、
行ってみたら、めちゃめちゃいい歌ですので、これは。僕の貴様って歌自体も。
曲はかかるんですかね、作中に、う
ん。いい時にかかるんじゃないですか。
まあ、でしょうね。
最後かもしれないけどね。
エンドロール。
エンドロール、ね。エンドロールとかね。
うん。うん、
いや、いいですね、
うんうん。そこもセンスのいい出し方してほしいですよ。
そうですね。
あのね、ユーミンズストーリーだとね、ほぼ春よ恋はかからないんですよ。
へぇ、
だからもしかしたらそういうやり方もあるかもしれない。
うんうんうん、
でも、春よ恋より有名な曲じゃないからね。
ああ、まあ、
ね。聞かすかもしれない
ですけどね。
いろんなバージョンでかかるやつ嫌ですよね。
嫌だ。
あるね。ありますね。
何回か出てくるときあるじゃないですか。
わかるわかる。
そう。
ちょっと変えて。
大事なところでかけてほしいのにっていうのね、たまにありますよね。
そういう映画をですね、あ、ちょっと告知になりますけど。
はい。
9月のディズニーネットリックスで取り上げます。
お
ぉ。なんだろう。
ここでかけんなよ、みたいな。
いや、というか、そんなバージョンいるみたいな。
アコースティックバージョンみたいな。
まあね、まあ、それはちょっと聞いていただければです
ね。はい、わかりました。はい、
まあ。ということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと楽しみにしてますよ。
うん。
で、ダロッカさんと話すとなると、スオミでもし面白くなくても、それはそれで別に、あの、
大丈夫、全然
楽しいですから。
うん、楽しい。
なんかあの、
面白くない方が楽しいぐらいかもしれない。
そうそうそうそう。なんか芸人が嫌なことあった時にラジオで話すから別にいいやって思えるみたいな。
そうだね。なるほど。確かに。う
ん、はい。
わかります。
はい。じゃあそんな感じで、今日は9月上旬の注目作品について話しました。ではまたラロッカさん。
はいはい。
いつでも来てください。
必ずこの2本やりましょうね。
そうですね。すね、はい、はい。同じ週だし、2本。
うん、
あ、一緒に撮れる、
うんうんうん。
あ、いいですね。うん、
はい。じゃあまたお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。